始まりました、 C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は副編集長の坂本さんとともにお届けいたします。まずはご挨拶をお願いいたします。
フードテックなどを担当しております坂本です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さて、今回はですね、酒かすでマヨネーズ風調味料なんですね。
ですね。
それの共同開発の記事についてですけれども、まずは記事について説明していただけますでしょうか。
はい、イネとアガベさんというですね、ベンチャーがいっぱいいるんですけれども、そことユーグレナさんと、水辺辞書さんが、一緒になってですね、新たなマヨネーズ風調味料を開発したという話ですね。メインになっているのが、この石垣島のユーグレナと、酒を作る工程で廃棄された酒粕を使った新しいマヨネーズの開発というところなんですけれども、これまでにも発酵マヨそのものはもう商品化されていて、で、そこに新たにユーグレナを掛け合わせることで、さらにヘルシーな、ちょっと健康食品的な発酵マヨネーズ調味料ができたというところが一つポイントですね。3社の、共同で作り上げた新たな製品というところがポイントです。
はい、ありがとうございます。どちらかというと、なんて言うんでしょうね、食に関わる会社同士の、コラボレーションはわかるんですけども、これ、三菱地所が入っているというところで、一応記事にも触れてはいるんですけれども、なぜこの三菱地所が参加しているかというところも、ちょっと説明していただけますでしょうか。
そうですね。食と脳に関するコンソーシアムで、めくるめくプロジェクトというのをですね、三菱地所さんがやってらっしゃるんですよね。単になんかバレーチェーンで物を売るっていうことだけじゃなくて、お互いのいろいろな垣根を、越えて有機的につながり合って、一つの世界観を生み出し、この地域の食べ物作り、なかなか今持続可能な、チャレンジというところで、新たなプロジェクトを進めていらっしゃるというところで、そこで三菱さんがこことここは合うんじゃないかみたいなところで引き合わせをなんかしていらっしゃるということでですね、今回のプロジェクトが生まれたということでした。
はい、ありがとうございます。このプロジェクトで生まれたそのマヨネーズ風調味料についてもちょっと説明していただけますでしょうか。
はい、そうですね。先ほどお伝えした通り、酒粕を使っているというマヨネーズなんですけれども、さらにこのユーグレナを掛け合わせることで、また今までの酒粕だけの調味料とはまたね、違う味わいになっているところがポイントですね。まず酒粕だけでも結構栄養素が含まれているんですけれども、さらに石垣の島のユーグレナっていうビタミンとかミネラルとかアミノ酸とかが含まれ、59種類も栄養素が含まれているということでですね、を配合して、よりアップサイクルしたパワーのある調味料になったというところですね。で、通常のマヨネーズだと卵を乳化させるときに油をたくさん使うんですけれども、今回卵を使ってないということで、ビーガンの志向な方でもいただけるというところですね。またその59種類の栄養素が入った、石垣島のユーグレナが入っているというところで、カロリーも通常のマヨネーズも約半分というところで、割と罪悪感の少ない、ものかなというふうに思います。で、前もっていうか、今も発売されているんですけれども、酒粕を使った、発酵マヨっていうのがあるんですけれども、それだと結構酒粕っぽさっていうのがね、実はあって、私も食べたことがあるんですけれども、ちょっとあるなっていう印象だったんですね。で、それが今回のそのユーグレナを使うことで、なんていうのかな、その酒粕っぽさがちょっと軽減されているので、ちょっと苦手だなっていう方とか、逆にユーグレナだけだとちょっとなんか緑虫なので、ちょっとどうかなっていう方にも、なんか合わせていい感じに仕上がってるのかなというふうに感じました。
はい、ありがとうございます。これ実際発表会行われましたけど、これは実際に口にすることはできたんですか？
そうなんです。実は試食をさせていただきまして、実際お料理につけて食べたりとか、でそのままちょっとカップに入って出てきたので、単体でもいただいてみたんですけれども、食べ比べてみてですね、とにかく今までの発酵マヨよりも食べやすさをすごく感じたのと、あとこの微妙にグリーンなんですね。で、ソースが割と光沢感があって、少しちょっと普通の発酵マヨよりもやや緩めで、見た目自体もなんかソースとして、これをかけるだけ、 茹でたブロッコリーにかけるだけで、あ、なんか見た目も素敵な一品になるなというふうに感じました。使いやすさを感じましたね。
まあ、ちょっとですね、僕、ちょっとマヨネーズが少し苦手なタイプな人間なので、どうなのかなっていうのはちょっとドキドキとかしてあるというか、まあ、健康というか、なんか美味しそうな感じはするんですけどっていう感じはするんですが、はい。
マヨネーズがダメな人でも一回は試してほしい。
あ。
今までのマヨっていうだけじゃなくて、ちょっとその酒粕による、なんていうのかな。今までにない味わいと、このなんか見た目も少しちょっとトロッとした光沢感のあるソースっていうので、マヨともまたちょっとまたどうでしょう。佐藤さん食べられる調味料になってるといいですね。
そうですね。はい。わかりました。まあ、あと実際発表会あったと思うんですけど、どんな感じだったかっていうのを教えていただけますか。
そうですね。今回のところ、まあ、一つコラボレーションっていうのもあるんですけれども、あと、イネとアガベさんっていうのが、また、面白いお好みをたくさんしているところで、お酒は地域のメディアだと捉えているとおっしゃっているんですね。まあ、美味しいお酒を飲むと、その地域に行きたくなるっていうのは、どうでしょう。私、酒飲みだからすごく共感できるんですけど。でも、ただ、ね、この、立ち上げていらっしゃる、この秋田県の、お菓子というところは、お酒を作ってはいるんですけれども、なんか、割ともう、シャッターが閉まってて、人を呼び込んでも、なかなか、楽しめるものがないということでですね、そのシャッターを開けていく取り組みをしていらっしゃるということで、その駅、お菓子の駅を利用して酒造りを、まずしていらっしゃったりとか、新たなレストランを開設したりとか、今までに、ホテルがないところにホテルの、宿泊施設を作るとか、今までちょっと相手の、シャッターが閉まってたところに、元鉄工所にジンの、製造拠点を作るとか、新たな試みをね、たくさんしていらっしゃる、そういう意味でも大変興味深いなと思いながら聞きました。
ちなみに僕は個人的に知り合いが、お菓子出身の一人知り合いがいるので、お菓子ってちゃんと読めるんですけど はい。
難し
なかない
で
か、
すよね。
ね、なかなか
男
難
に
しし
たんですね。
い。そうですね。はい。でもまあ、こういう形で、まあ、新しい食が生み出されていくこともそうですし、まあ、地域、まあ、秋田県お菓子って、どちらかといえばやっぱり地方の方に部類する場所ですので、まあ、こういう形で盛り上がっていく形が、まあ、作っていけるといいなというふうには思いますし、まあ、これからも期待していきたいところですね。
いいですね。両者でまたさらなる取り組みをしていくということなので、その辺も引き続き注目していきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。今回はこのあたりでお開きにしたいと思います。シーネットジャパンのニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もいただければと思います。それでは、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。